耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1184回7月18日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。日曜日の更新となりましたけど、皆さん、この新刊ラジオが更新されていることに気づいていますでしょうか。日曜日中に気づいた人はすごいなと思うんですけどね。意外と皆さん気づいてなくて月曜日に聞いてるのかなというふうに思います。しかもですね、今週の日曜日は3連休のど真ん中ということでね、まあどこかに行楽に出てる人多いんじゃないかなと思います。浦安名物のネズミを見に行ったりとかですね、あともしくは僕と似たような感じでね、どことの競馬場にいるかもしれませんけども、ただね、今週ローカル開催だからね、東京の人は大抵競馬とか見てないと思うんですけども、というわけでですね、今日は日曜日の更新ということで、久々にですね、矢島が日曜日を担当いたします。今までね、ちょっと今終わっちゃいましたけど、昨日キャストとかでね、丸本さんとか二月さんとか出てましたけどね。いやー、日曜ということでですね、もうディレクターも僕もですね、テンションが下がってる？普通だね。うん、なんか撮ってんの土曜日ですからね。というわけで、行こうと思うんですけども、実はですね、先週、1177回、2010年7月10日号で、紹介しました42歳からの上司のルール、こちらの本がですね、なんかこのタイミングだと書店さんにまだ出回ってなかったみたいでですね、版元さんからまだ出回ってないんですよって言われたりとかですね、リスナーさんに書店にはないからAmazonさんに注文しちゃいましたって言われたりしてですね、発覚したわけなんですけども、すいませんでした。ちょっとフライング気味でした。でもですね、このフライング組にね、紹介したのはね、僕らの目は間違ってなかった。なぜかというとですね、その後半本さんにまた聞いたんですけども、アマゾンや一部の書店での売り上げがすこぶる快調で、発売1週間で重版が決定したんだそうです。半本さん、著者さん、合わせておめでとうございます。というわけでね、これはまた紹介しなきゃいけないだろうということで、でも枠が空いてない、どうしようか、日曜日使えばいいじゃないかというわけで、私とディレクターのみが土曜日に出勤して、この新刊ラジオを撮ってます。本当誰もいないんだよね今日ね。珍しいこともあるもんだ。というわけで、売れ行き好調本の再度ご紹介です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、見で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は飛鳥出版社より出ております、田中和彦著、42歳からの上司のルールという本です。まあ前回ねご紹介した本なんですけど、前回のおさらい90秒ぐらいでしようかなと思うんですけども、まず著者は攻めの人生を送ってきた叩き上げの中間管理職。はい、というわけで、中間管理職ってところに違うぞって思ったら田中さんごめんなさい、ディレクターがそう言えって言ったんです。田中和彦さん、著者の方ですけども、リクルート出身のコンサルタントで、40歳で映画プロデューサーに転身するなど、なかなか攻めの人生を送っている方です。で、今回のこの上司のルールのテーマとしては、会社からも部下からも信頼される上司になろう。はい、というわけで、まあ世の中の42歳、つまり課長ぐらいのね、クラスの上司が知っておくべき、100個のルールがまとめられている、またわかりやすい本ですね。飛鳥出版社さんのね、元祖ルールシリーズの、また年齢もの、そして上司のルールという感じです。で、新刊ラジオ的な裏テーマもね、前回設定しましたね。それが課長に昇進しようというものです。一見するとすでに課長職についてる人向きの本と思われがちなんですけれども、新刊ラジオではですね、課長になる人はすでに課長の仕事をしているっていう、この本に書いてある名言もね、踏まえつつ、まだ課長じゃない人、つまり課長を狙ってる人もこの本読む価値があるんじゃないかなという感じで、ご紹介させていただきました。というわけで、まあ今現在課長職とかマネージャー職、いわゆる上司の立場にいる人、そして将来的に上司の立場に立ちたいぞというキャリアアップを目指している人の、両方におすすめしますという本ですが、今回はですね、また新刊ラジオ、前回とちょっと違った切り口で、上司のルールをご紹介していこうと思います。といってもですね、こちらの本非常に読みやすく作られていますので、前回とは違った切り口でといってもですね、本当にね、キュウリで例えると切り方変えるというよりは切る場所変えるぐらいの、やり方しかできません。というわけでね、僕が気になったルールをね、3つご紹介してい、こうと思ったんですけども、さっきねディレクターと相談して決めました。こんな上司はダメだという感じで、3つほどルールをご紹介しようと思います。ではまず1つ目、こんな上司はダメだ。上司のビジョンがない上司。はい、 ビジョン、まあ信念とか、まあ信条とか、まあ経営理念なんていうのが経営者向きの本でよくビジョンっていう風に書かれますけれども、このビジョン、やっぱりね、上司にも必要なんだそうです。で、著者のね、田中さんがなぜこれ書かれたかというと、田中さんの雑感として、今42歳のバブル世代というのは、ビジョンを持ってない人が多いっていう風に言われてるよっていう注意書きから始まってます。まあ、いわゆるそのバブル世代、景気の良かった時代に就職活動をしたので、なんかその自分はどうしたいとか自分には何が向いてるっていうのはあんまりその就職時代に真剣に考えてなかったんじゃないかなと。で、そのままついてきちゃったもので、ビジョンを考えるっていうことがまだうまくできてないんじゃないかななんていうふうに言ってるんですね。僕が言ったら怒られそうですけど、田中さんが言ってるからね、田中さんその42歳より今年上ですからね、まあ、結構信憑性あるんじゃないでしょうか。で、まあ、上司に必要なのはですね、その部下にビジョン、方針を示すことだ。で、そのためには上司自身もビジョンを持ってなきゃいけないというのが田中さんの考え方です。で、具体的な方法としては、この田中さんが実際新任管理職研修などでやっている方法をね、この本では挙げてますけども、その管理職研修ってことはつまり管理職に就いたばっかりの人とか、これからその管理職になる人、もしくは管理職やってるんだけどなかなか仕事がうまくいかない人が、対象だと思うんですけど、田中さんこういうことを聞くんだそうです。あなたの部署をあなたはどんな職場にしたいですか？はい、今管理職の人ちょっと考えてみてください。ま、これがね、田中さん曰く上司としての全ての出発点になるということで、ビジョンがやっぱり大事なんだそうです。で、先ほどのね、質問の答えとしては、まあ具体的にはですね、田中さんが言うには、その人に、私が理想とする職場は何々な職場ですの、この何々に当てはまる部分を考えてもらうんだそうです。まあ例えばそのお互いが高い成果を競い合うとか、粘り強く取り組むとか、あとルールを守る、何でも言い合える職場、まあそんな風にね決めていくらしいんですけども、こうして挙げてもらった言葉というのが、その人の、つまり上司にとってのビジョン、まあ経営理念というか、そのプロジェクトとかね、その自分の部署の単位でのビジョンになるんだそうですね。これ聞いた時僕が思ったのはですね、意外とその上司というのはその子会社を運営するぐらいの気持ちでやった方がいいのかなーというふうに思いました。というのもね、僕が今まで読んできたその経営者関係の本とね、似てることが、っていうか全く同じようなことが書かれていたので、上司というのはもうそれ時点で一つの経営者なのかなーなんていうふうに思っちゃいましたね。では続きまして、こんな上司はダメだ。何でも自分でやってしまう上司。これはですね、ルールの46、何でも自分でやってしまう上司は部下の成長の機会を奪っているってところから取ったんですけれども、言葉だけ聞くとね、まあ確かにその通りだなって、ほとんどの人納得すると思うんですね。でもですね、田中さん自身もですね、昔その部下のね、成長の機会を奪ってしまう、つまり自分でやっちゃったことがあったんだそうです。田中さん元リクルートなんですけど、週刊ビーイングのね、副編集長、まあ、編集デスクですね、この時代に、やってしまったと。なんか営業セクションから移動してきた、新入社員がいたらしいんですけども、真面目な性格だったんだけど、今一つ不器用で、なんか締め切り直前になんか仕事が終わらなそうだなーっていうのが多かったらしいんですね。そこでですね、田中さんは良かれと思ってですね、その新入社員のその間に合ってない部分を、あ、ここ僕やるよっていう風に仕事を奪ってやってたんだそうですけども、結果的にはですね、この新入社員の成長を遅らせてモチベーションを下げていたってのを後々気づいたんだそうです。半年くらいしたらですね、真面目だったはずのその新入社員の人が遅刻が増えて休みがちになってきたと。で、あるですね、隣の部署の人からですね、彼自信をなくしてるんじゃないの？なんていうふうに言われたことで、はっと気づいたと。田中さん自身が仕事を奪っていたから、彼はやる気をなくしてしまったのかな、というふうに考えたらしいですね。なのでこれをきっかけにして、その新入社員の人の仕事がどんなにギリギリになっても、限界まで待つことにしたらしいです。そうするとですね、まあ、深夜残業なんかで踏ん張ってね、なんとかその、締め切りに間に合わせるように、頑張った、努力したと。そういうのをね、見てきたそうで、まあ、なんだかんだでその新入社員の方はですね、経験を積むことができたんだそうです。というわけで、ついついね、自分でやってしまいたくなる上司の人って多いと思うんですけども、それはですね、その部下にとって場数を踏むというね、何よりも貴重な経験を奪ってしまうことになると。また難題に挑戦することで得られる成長の機会っていうのを奪っていることになると。 だから何でも自分でやってしまう傾向のある上司は要注意だよというお話です。皆さんいかがでしょうか。何でも自分でやっちゃう人、僕も結構やっちゃうんですよね。では続きまして、こんな上司はダメだ。戦わない上司。はい、戦わない上司といっても別に舐め癖にいかないとかそういうレベルじゃなくてですね、会社と戦うか戦わないかという話です。まあ、ただね、ことを荒げるってだけじゃなくてですね、さっきビジョンのお話をしましたけれども、こういったビジョンとかね、目標を達成しようっていう気持ちと、戦う姿勢というのが合わせ持ってなければいけないよっていうふうに田中さんが言ってます。というのもですね、会社の判断と部署の判断が異なった時に、上司である人がきちんと会社側と戦う姿勢を見せないと部下はついてこないと。例えばね、部署はこういう風にしたいけども会社の判断と合わないと、それで会社の判断だから仕方ないかって言って部下と一緒になんか飲み屋で愚痴ったりしても、その人の評判は上がらないわけです。会社に負けてもいいというか、むしろ圧倒的に負けることが多いけれども、自分の部署はこうなんだっていう意見を会社にきちんと言えるかどうかっていうのを部下はちゃんと見ています。そして皆さんのね、そのビジョンっていうのが正しいとか、そのビジョンを貫くんだっていう姿勢を、部下にも会社にも見せなきゃいけないわけですね。田中さんの経験上、やっぱりリクルート社なんかはね、そうやって自分を貫くというか、部署の意見をね、きちんと会社にぶつけてくる上司多かったみたいです。田中さん自身もそうだったんですけども、やっぱり負けることの方が圧倒的に多かったななんていう風に言っています。で、またね、面白いのが、そういう風に会社との戦いに敗れた上司がですね、僕ら、田中さんの気持ち分かってますからっていう感じでですね、フォローされることとか、慰められることっていうのもね、あって、まあ、それがまたね、チームの結束を強くしたみたいですね。というわけで、ビジョンだけじゃなくてですね、会社と戦うことを厭わない上司、こういう人ほどやっぱりその部下の信頼を得られると。逆説的に戦わない上司ほど頼りないものはない、というルールのご紹介でした。以上、ダメな上司の3パターンご紹介してみましたけども、いかがでしょうか。こんな上司はダメだってね、本に書いてあるわけじゃないんですけれども、僕らがですね、この本を見てですね、あ、こんな上司ダメなんだなーって思える、すごいわかりやすい部分を抜き出したつもりです。他にもですね、このルールシリーズ、これで前回と合わせて6つのルールをご紹介しましたけども、残り94個残ってます。膨大ですね。まあ、ぜひですね、今上司の人とか、上司の地位を狙ってる人はですね、こちらの本を見て、上司ってどんなものかと、42歳ぐらいに自分は何をしてるのかと、思いを馳せてほしいと思います。では書籍情報です。42歳からの上司のルール、田中和彦著、アスカ出版社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。そして日曜日にすいません、聞いてる方がいたら幸いです。まあですね、今回の本本当にいい本なのでね、これはまあ手放しでぜひ読んでほしいという本なんですけども、気になった方いましたらですね、2010年7月10日号もぜひ一緒に聞いておいてください。でまた今回のね、新刊ラジオ、日曜日版にもかかわらずですね、ディレクターがテキスト版の新刊ラジオをきちんと書いてくれるんだそうです。ちなみに今収録している段階で今から書くので、ぜひですね、上がってるかどうか皆さんチェックしてみてください。今日土曜日ですからね。というわけで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。